オーディ。ラジオネーム秋山マニアさん。私の好きな秋は新しいことを始める秋です。なんじゃそれと思われると思いますが、私の誕生日が9月の終わり頃でして、一つ年を取るタイミングで、よし今年は新しいことやるぞとテンション高く過ごすのが秋の恒例行事となっています。今年はもう一度大学で勉強したいと思い、社会人向けの公開講座にエントリーしました。10月スタートで期間は半年間です。これから毎週水曜日の夜に講義があります。仕事終わってからの講義なのでちょっと大変かもだけど、年齢も職業も様々な受講生の皆さん一緒に学べるのが楽しみです。
すごくないですか？すごっ。新しいことやるぞーで勉強を始めるっていう、めちゃくちゃ素敵じゃないですか。ちゃんとそのね、通って、公開講座って私あんまりよく分かってないんですけど、社会人講座、そんなのがそっかあるありますよね。確かにそこにいる人ってね、職業も年齢もバラバラで、いろんな人との確かに交流もありますよね。勉強始めるって、なんか両親とかもなんかよく言ってるんですけども、この年からなんか勉強始めるのってもうなんかなかなか大変みたいな、そうなんか運転免許も若いうちに取っといた方がいいみたいなことをなんかよく聞いたりするんですけど、めちゃくちゃね、意識高い、素晴らしいですね。あ、じゃあ今日公開講座半年間、あれ半年間ですよね。じゃあこの配信がある今日も夜、公開講座頑張ってください。学校卒業してから勉強ってとても楽しいと聞いたことがありますか？私はどうかな、学校卒業してからの勉強。まあでも私も最近なんか、なんていうのかな、資格じゃないけど、なんか運転免許はまだちょっと通うあれ予定なくて、なんかちょっとやってみたいなって最近、そうそうちょっと思って、なんか本屋さんで簿記簿記何級みたいな、簿記3級のなんかちょっとテキスト買ってみて、なんか普通にそのなんていうのかな、暇の時にそのドロゴロゴロダラダラしてるよりは本読むかなんかやった方がいいかなと思ってちょっと興味あったんで買ってみたんですよ。意外と楽しくて、なんかこういう仕組みなんだみたいな、あ、こうやって計算するんだみたいなの結構楽しくて、そういえば私も最近ちょっと勉強したりしてて、でもそんななんか勉強って言っても何々を目指してますとかじゃないんですけど、なんかちょっとこう趣味まではいかないけど、ちょっと暇な時にテキスト開いてみたら、全くやっぱ学ばないと知らなかったことがこのテキスト読めばちょっと理解できたみたいな、そのちょっとした達成感がちょっと気持ちよくて、なんかあ、今日これできたみたいなのがすごい気持ちよくて、ちょっとやったりしてるんですけど、なんかでもそれと同じ感じですかね。でもなんかその公開講座行こうみたいなのにはまだ行ってないので、いつかちょっとなんのかなでもせっかく勉強するからには資格取りたいですよね。まあでもどうかな、取れるかわかんないけど、まあちょっとできるとこまで頑張ってみますはい、ということで、それでは今日もスタートです。オーディ新谷泉の独り言。こんにちは、新谷泉です。新谷泉の独り言、こちらは私新谷泉がいろんなことにチャレンジしていくラジオ番組です。ということで、さてさて最近の泉さんは、ということで最近は舞台挨拶が多かったですね。静かなるドンからの追走ジャーニーが公開されましてですね、10月18日に公開となって、そこから舞台挨拶、1日に3回やった日と、あともう1日あって、計4回ですね、やったりして、なので久しぶりにね、皆さんに会える機会が結構多い秋でしたね。嬉しかったです。映画もね、無事届いているみたいで、感想読んだりして、刺さるみたいな感想を見たりとかして、ちょっと嬉しくなったりしてましたかね。あとはもう秋の食を満喫してましたかね。さつまいも食べ、炊き込みご飯作って、 キノコ入れて、あとすだちが実家から送られてきて大量に、もうそれを使って料理を満喫してましたね。毎日自炊してました。三枚焼いたりとかもしたりして、料理してご飯食べて、秋の食事結構満喫しましたね。最高です。っていう感じですかね。はい、ということで、さて今日はまだ公開するとこもあると思うんですが、映画作品追走ジャーニーリエナクトの感想をご紹介していきます。ラジオネームデルタヌキさん、追走ジャーニーリエナクト映画館で鑑賞してきました。実はオンライン視聴に参加する機会もあり、すでに拝見しているのですが、やっぱり大きいスクリーンでゆずみさんの演技を堪能したいですからね。今作のゆずみさんは可愛くて優しくて美しくて強くて怖くて、でもやっぱり可愛いゆずみさんでした。まさか現実世界ではあの男性と結ばれてるとは少々驚きましたが、作品を拝見して感じたことは人生における選択について。人生というのは小さな選択、大きな選択、とにかく選択の連続で、生きるというのは選択をし続けることであると思っていて、だからこそほとんどの人がふとした時に、あの時のあの選択は正しかったのか、あの時違う道を選んでいたらどうなっていたんだろう、なんて考えたりしてしまうのではないでしょうか。そして振り返ってみた時、明らかに間違った選択をしたんだけど、そこで間違えたからこそ今の幸せがあるなんていうのが人生だったりもしますね。例えばあの時あの会社に就職したのは最悪の選択だったけど、あの会社に入っていなかったら神さんとは出会っていなかったわけだし。注意、僕の話ではありません。本当ですか？なんてこともあるわけで、結局その選択が正しかったどうかなんて、死ぬ時に幸せな人生だったと思えるかどうかで決まるんだよなぁなんて、平凡な結論に落ち着いてしまったりしています。ゆずみさんも21年の人生で大きな選択を何度もしてきたと思うのですが、あの時違う選択をしていたらなんて考えることはありますか？追伸、この作品には私もエキストラとして参加させていただきました。残念ながらゆずみさんと一緒のシーンではありませんでしたが、これからの人生であの新谷ゆずみさんと共演したことがあるんですと自慢させていただいてもよろしいでしょうか、ということで、エキストラ募集してましたね。私もあのなんか会場前でチケット回収してるシーンで、皆さんこうエキストラの皆さんとこう戯れてたんですが、あら、同じシーンだったらよかったんですが、残念ですが。いやでも同じ作品にあの出てるってことは共演したということになるのではないでしょうか。ぜひあの自慢してください。ちょっと自慢できるように私も頑張ります。はい、そうですね、確かに。いやー、この映画は確かにもう選択の話でしかないですね。この道を選択していたらこの結果になってた、この人と出会ってこんな人生になってたみたいな。確かに。でもなんかその選択もね、結果としてなんかね、最終的なこう人生の最後の方に、あ、でもこれでよかったんだっていうとこに落ち着けば、もうそれで、間違った選択もなんかその選択をしたからこそ学べて次のもっといい選択につながったりみたいなことがあるんじゃないかなって思いながら、私もこの作品見てましたね。21年間の人生で大きな選択を何度もしてきた。確かに、あの時違う選択をしていたら、いやもう本当にそれはもういっぱいありますね。あの時ね、もうね、チャオを読んでなかったらとか、あの時桜学院に入ってなかったらとかね、いろいろありますね。いろんな人に出会って今こうやってラジオしてたりとかね、不思議ですよね、人生って。本当にこれからもね、その選択がもういっぱいいっぱいあるんでしょうけど、でもなんかこっちにしとけばよかったみたいなのはその時思ってても意外となんか忘れてたりとか、今別にいいから別にいいやみたいなのとかが多い気がして、うん、今のところはそんなに今これで良かったと思ってます。うん、それでいいなと思ってますけどね。いや、そういうお話でして、
そして皆さんに募集していたテーマは文化祭の思い出ということで、やっぱり桜学院の学院祭の思い出を書いていただいた方が多かったです。そちらをご紹介していきます。ラジオネームゆえよなさん、ゆずみんこんにちは。こんにちは。自身の学園祭の思い出が古すぎるからかほぼないので過去に苦笑い。2016年度の桜学院の学園祭の思い出をつらつらと。当時はすでに2015年夏に桜学院に出会っていたのですが、そのまま約1年ほど在宅父兄をしていて、初めて桜学院を現場で見たのが2016年の夏の修桜学園合唱部でした。舞台ですね。でもあれは舞台。ちゃんと桜学院としてのライブも現場で見たいと思って続けていったのが、秋に舞浜アンフィシアターで行われた学院祭2日目でした。ほぼ初めての現場、そしてぼっち参戦とかなり緊張していた中で、当時はまだライブ開始直前にキスミーアゲインがかかることも知らずにぼんやり開演を待っていたら、突然すぐ目の前の客席通路に当時メンバーだった黒沢ミラナちゃんが出てきて、プチパニック。そのまま夏に見た潮学園合唱部がいきなり始まってさらにパニック。あれ、学園祭ってこういうライブなんだっけ。それとも今回の学院祭は会場を変えて修桜学園合唱部をもう一回やるのかな、などなど、かなり混乱しながら見ていたら、本来ならいるはずのない森先生が出てきて、ようやく状況を飲み込めました。セルフパロディをしていたんですよね。しかも夏に見た修桜学園合唱部は本当に胸の打つ感動の青春物語だったのに、森先生のおかげでもう一つの修桜学園合唱部は本当にひっどい内容を褒めてます。で、あの素材をよくお笑い要素 100% のコメディにできたと本当に感心しました。そんな中でもゆずみんは当時まだ演技経験はほとんどないはずなのに、パロディでもしっかり真顔で自分の役になりきっていて、ちゃんと役になりきっているなぁと感心しながら見ていました。今にして思えば当時から女優としての片鱗を見せてくれていたんですね。寸劇後はいつも楽曲を披露したり、恒例の桜デミー女優賞を見たりと楽しく鑑賞させていただきました。あそこでの体験が本当に楽しすぎて、その後の本格的な父兄としての推し活に目覚めさせてくれた思い出のライブです、ということで、うわすごい、なんか記憶にすごい鮮明に残ってるみたいで、めちゃくちゃ嬉しいですね。そうですね、秋といえばよくあのライブイベントとして行われてた学院祭ですね、桜学院の。私もこの学院祭めちゃくちゃ記憶に残ってて、私が転入して初めての学院祭だったんですけど、舞台もねあって、それのパロディをしたんですけど、いや、やっぱり森林先生が書く台本っていうか脚本が面白すぎて、もうやっぱコメディを盛り込みつつ、こうちょっとこう感動したりするような脚本とか、それをこう桜学院の中に落とし込んで、いい具合にこうバランスで、みんなのこう全員が全員こう出番があって持ち場があるみたいな脚本を書かれるのがすごいすごいなーって、森先生本当にすごいなーって、なんかその時も当時もうすごいと思ってたんですけど、卒業してからより思いますね。なんか本当にめちゃくちゃすごい方だったんだなっていう、あの時はやっぱり森先生っていうキャラクターだけでみんなにちょっといじられたりとか、森先みたいな呼ばれ方してたりしてたんですけど、めちゃくちゃすごい方だなっていうのをもう卒業してからめちゃくちゃ思いますね。確かに恒例の桜デミ、もうこれ毎年めちゃくちゃ緊張してました。もうだって今までやっぱレッスンとかでしかお芝居とかしたことなかったのに、急になんか何百人の前でなんかやんないといけないみたいなので、めっちゃ緊張してたんですけど、意外と私本番に強いタイプだったみたいで、なんかやってみたら意外となんかよかったじゃんみたいな感じになって、嬉しかった記憶がありますね。懐かしいですね。確かに客席通路から出るタイプのライブだったのかな。なんかたまにその客席側から出るみたいな演出があったりして、この時どんな演出だったかちょっと覚えてないんですけど、だったのかな、目の前に来たって言ってたけど、ねえ懐かしいですね。いや、なんかこれをねやっぱ生で見てくださった方っていうのは
何百人限定だと思うので嬉しいです。ありがとうございます。ぜひあの思い出として後世に語り継いでください。はい、ということで、続いて、ラジオネームフランケルさん。新谷さん、こんにちは。
こんにちは。
今回は文化祭の思い出かっこ桜学院祭もかということで、私は新谷さんが在籍した16年から18年度の桜学院祭の思い出について振り返ろうと思います。まずは新谷さん中等部1年の2016年度、舞浜アンフィシアターという円形舞台が素晴らしかったです。いつもとは違う角度から見るメンバーも新鮮でした。初日は科学部のメンバーを決める寸劇、ゆずみんつぐみんもここで爆誕しました。2日目は潮学園のパロディ、潮学園に参加できなかった森先生の嫉妬が詰められた爆笑の寸劇でした。ライブではフライアウェイの一糸乱れぬパフォーマンスがすごく印象に残っています。映像化されなかったのが今でも悔やまれる公演です。次に17年度、新谷さん中等部2年、やはりここは何といっても桜デミーの新谷ゆずみ VS 日高まりんのアドリブ対決。即興で出たパンプキンは黙っててに場内はどよめいていました。そしてこの時の対決が塩田監督の目に留まり、さよなら唇、牧のいる世界につながっていくのは感慨深いです。考えられない。そっか、ここからつながってるんですもんね。はい、実は私この時直前で少し病にかかってしまい、一月近く入院していたのですが、病院の先生に病院の先生に拝み倒して外出許可をもらい、点滴の太い注射針を差し込んだまま現場に通いました。これも今となっては良い思い出です。そして18年度、新谷さんが中等部3年、なぜかこの年は1回だけの上演、チケットも激戦でした。寸劇の時をかける新谷は18年度の波乱の人事や日高さんの超能力ネタを絶妙に交えた名作だったと思います。あと桜デミーで爆誕した野球部の野中那須雄は腹抱えて笑いました。その後のグッズにもなった野球部のサインボールと写真のグッズを今でも家に残っています。学院祭は三大行事にも数えられる年間の山場の一つ、一夏を超えたメンバーがどのように成長しているかを表現する場でした。新谷さんは自分の在籍時、学院祭どんな思い出がありますか？今だから話せることがあればよろしくお願いします、ということで、いやー、もう学院祭確かに他のライブよりもめちゃくちゃ思い出あるかもしれない。なんかやっぱ内容が盛りだくさんっていうのもあったし、寸劇もあるし、懐かしいですね。塩田監督がここからなんかこの2作品につながるっていうのが私本当に考えられない。びっくり、めちゃくちゃ本当に運が良かったなって思います。やっぱここで見られてないと絶対つながってなかったっていうのと、ここでやっぱりあの演劇ができたっていうのも本当に奇跡だと思うので。映像化されてないんですか？あ、パンプキンは映像化してんのか。2016年度って映像化してないんだのかな。ここに書いてるけどしてないかも。円形のステージの時してないのかな、わかんない。してるっけ？全然もう何年度が何年度なのかが全然わかんないんですけど、ちょっとしてたらごめんなさい。舞浜アフィシアター2016年度もめちゃくちゃ思えてますね。円形ステージだったっていうのもあるし、初めてあんななんかでっかいステージでなんか秋にステージやるっていうので、もう必死でした。ダンス覚えるの、立ち位置覚えるの必死でしたね。懐かしい。いや、それぞれに思い出ありますね。舞台やった年もあるし、パンプキン黙っててって言った年もあるし、最後はね、時をかける新谷っていう寸劇で私がなんかちょっと泣いてたりとかして、寸劇の中でですね、泣いてたりとかしたりとかして、修学園のパロディで森仙の嫉妬が詰められた爆笑の寸劇。そういえばそうでした。森先生がね、一切こうあの介入できなかった舞台だったので、嫉妬してたんじゃないか説みたいなのが出たりとかして、実際して嫉妬してたみたいですよ。懐かしいですね。いや、思い出です。なんか めちゃくちゃ頑張ってたなあの3年間って感じですね。なんかその3年間の記録をこう皆さんと一緒にね歩んでいけた、そしてこうやって語れるぐらい思い出に残ってるっていうことがもうめちゃくちゃ嬉しいですね。本当にありがとうございます。いい学園祭の思い出ですね。ということで、皆さんたくさんのメッセージありがとうございました、次回はなんとスペシャルゲストをお迎えいたします。こちらもぜひお楽しみに。新谷泉のひとりごとエンディングです、ここで私からのお知らせです、映画静かなるドン2が DMM での配信が始まっております。こうドラマ形式で配信されておりまして、映画館で見た方は輪ごとに刻まれてね、見れるので、ぜひ次回作をワクワクしながら待っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。オーディ新谷泉のひとりごと、次回は11月20日にアップします。ここまでのお相手は新谷泉でした。またね。オーディ。